皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の21日ということで、だいぶもう暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、近況はと申しますと、ちょうど先週の土曜日に、今年のテーマである各地を回るですね、ミニ勉強会兼公開収録が、新潟で行われました。で、それに行ってきたんですが、まあ、とってもやっぱり相変わらずというか、最高の時間をいただけましてですね、参加いただいた皆様にはもう感謝しかないな、というふうに思っています。で、まあ、内容はね、また、シェアを皆さんとしたいと思っておりますが、一つちょっと心残りがあって、新潟にまあ行ったわけですよ。で、せっかく行ったので、僕はね、次の日の午前中休みを取りまして、泊まって帰ろうと思ってたんですね。泊まって帰ろうと思ってました。で、そのお友達も含めてですね、まさちゃんのタレカツ丼という、なんかとても美味しいものがあるらしくてですね、それを食べろよと言われてたので、それも食べようかななんて思ってたんですが、懇親会が終わってから、こう夜ね、無理やりでも食べようと思ったんですけど、実は、こう前の日とか当日に探してもですね、ホテルに全然空きがないんですよ。一つもないんですよ。じゃらんとかね、一休 .com とか、エクスペディアとか、もうすべてのツールを使って探したんだけど、一つもないわけです。で、まあ結構ね、高級ホテルだったら空いてるかなと思ったけど、そういうところも空いてなくて、で、なんでかなと思って、あるホテルの人に聞いたら、どうやらですね、こう、全国郵便局、局長会議みたいな、正式名称じゃないかもしれませんが、というようなものが催されているらしくて、その日はもう全国の郵便局長さんが新潟に殺到するので、どこも空いてないってわけですよ。で、うわ、これはまた調べようがなかったので、偉い日に行ってしまったなと思いまして、まあ、すごすごと僕は、日帰りで、まあ、帰ったわけですが、どうしてもね、その、みんなが美味しいという、タレカツ丼というのがね、食べれなかったのが、唯一の心残りかなと思うから、まあ、プライベートでもいいから、またね、リベンジをしていきたいなというふうに思ってます。だから、タレカツ丼が食べたいからじゃないけど、新潟でね、企業さんで、何か、お仕事があれば、言ってください。僕はそれぐらい食べたいなと思っています。まあまあ、それは冗談ですけども。あとはですね、ちょっと、小難しい話なんですが、テーマじゃないんですよ。テーマじゃないけど、ちょっと話すことがあって、最近ね、自由でいるっていうことの難しさをよく考えることがあるんですよ。自由でになることの難しさじゃないんです。自由でいることの難しさっていうテーマについて、まあ、ちょっと哲学だったりね、心理学の世界の話だと思うんだけど、結構思いを馳せることがあってですね、まあ、壮大な話になるからちょっとね、これはまあ別途、ペラペラとテーマにして喋りたいと思ってますが、まあ、最初のトピックというかね、導入部分で喋るとすると軽く言うと、結構ね、いろんなそういう本があるんですけど、人間は自由になりたい生き物なんだけど、そのですね、自由になった後に、その自由の重荷とか、負担とか不安に耐えられなくなって、結局、縛られること、まあ、要するに依存するってことだと思うんだけども、縛られることに依存するっていうか、自ら走っていく傾向がやっぱりあるらしいんですよね。まあ、みんながみんなそうだとは違うんだと思いますよ。だけど一般的にそういうふうな傾向があるとか性質があるらしいんです。だから宗教とか自己啓発っていうものっていうのは、その成果を出している人っていうのは利用してるんだけど、成果を出していなければいない人ほど、どっぷりハマるっていうことがあると思うんですよね。ハマるってことと利用するっていうのにはちょっと開きがあると思うんだけど、ハマるということになる方が多いのも、依存するというか、自由でいるんだけど、自由というものの負荷とか、不安に耐えられなくなるからどっぷりハマる。依存するものを探す。ってことになるらしくて、まあよく言うのはね、独裁政権がなぜ生まれるかみたいな。民主主義がいいと僕らは思うじゃないですか。特に日本の人はね、思うと思うんだけども、そういう民主主義ではなくて、独裁政権がまず生まれるか、まあ今の時代にはなかなかないんだろうけれども、そういうことをね、紐解いてる本とかもあって、そこはね、説明つくんだというふうに言っていますね。正しいかどうかは知りませんよ。でもな、納得できるところはいくつかあってですね。だから、結局起業してるけども、お金がなくなったので、 よくあるのはね、起業してるけれどもお金がなくなったから、生活費を稼がなくちゃいけないということで並行してバイトをしたりとかフルタイムでお仕事を始めたりって方が結構いると思うんですよ、世の中にはいる。僕もそういう方をよくね聞くことがありますけれども、僕も実際ね、そうなった人を見れば、やっぱり生活費を稼ぐってことと、企業で商売するってことは別の問題なわけだから、生活費を稼ぐ、食っていくためには、やっぱり、お金が1円もなくなれば、アルバイトでもする必要があると僕は思っているタイプなので、そういう人はいるし、そういうふうに僕も言ってきた。けれども、そうするとですね、まあ、副業でやるやつはずっとやるんですけども、その安心感があるじゃないですか。依存をし始めるわけですから。そこが、食うための選択肢ではなくて、依存をするというふうにいつしか考えが変わって、その安心感、お金がいただけるとかね、居場所があるという安心感に勝てなくなってですね、勝てなくなってって言うと、人それぞれなんだけど勝てなくなって、そのまま実は、起業というステージ、独立というステージから永遠に降りちゃう人もやっぱり多いんですよ。多いんです。これもやっぱりそういう、自由になることの難しさ、自由でいり続けることの難しさ、つまり誰かに縛られていたいという、安心、つまり依存を生むということの表れじゃないかなというふうに思うんですよね。で、結構しつこいですけど、僕はいろんなこと言ってますけど、結局長い時間一定の量の行動をし続けた人しか勝てないと思ってますし、それ、その人だったら絶対勝てると思ってるわけです。だからやり続けた人しか次のステージに行けないと思ってるんですよね。自分がそうだったし、そう思ってるんです。僕がそんなステージ高いところにいるとは思いませんよ。だけど自分の立場からしても等身大にやっぱそう思うんですよね、人を見てても。だから絶対的にこれを信じています。行動し続けることが全てだなと信じています、信じていますけれども、分かっててもできないことってあるでしょ。これはいつもテーマにしてますけど、その単純なことの理由の一つが、やっぱこの自由でいることの難しさってことがあるのかなと、つまり依存に走ってしまうっていう性質があるのかなと思うんですよね。だって僕のお友達でも、人生観の問題だから、いい悪いじゃ全然ないんだけど、起業したいと熱があったまんま、そのまんまサラリーマンを続けているってお友達だっていっぱいいますよね。俺はやる気がねえって言ったらいいんだけど、やりたかったんだけど、続けているとかね。クビになった瞬間に、もう就職も決まらないだろうから、起業しようと思っていると言ってたけれども、いつしか就職が決まる、就職活動してたとかね、いうのがあって、それは多分、変化しなきゃと思ってても、分かっててもね、変化しなきゃいけないと、やばいという危機感を持ってたりとか、このままじゃやばいと、買わなくちゃいけないと思ってても、なぜか動けないとか行動し続けれないっていうところの根底には、まあ好きなことじゃないんじゃないかとかっていう上っ面のね話はもちろん僕はいくらでもできるんだけど、でも根底には自由に続けることの難しさ、つまり不安という重圧とかね、そういうことに勝てなくなって従属するという方に実はなりたくないと言ってきながら、本能的に、人間の本能的に走ってしまっているということがあるのかなというふうには思いましたね。だからこそ、商売がね、自分でやってうまくいく人とうまくいかない人がいっぱい、やればうまくいくことが分かってても、うまくいかない人がいっぱいいるという理由なのかなというふうに思いましたね。なんかふとそれをね、よく考えます。年も僕取ってきましたからね、40超えてくると、人生いろいろ悩むようなお友達もやっぱいてですね、こういろんな話を聞くんだけれども、会社やってたりする、自分で商売してたりな、会社やってなくても商売してるやつは、悩みの質が違うんだけど、このままじゃいけないと思ってるんだというふうにどこかに所属してるやつだとすると、やっぱりそうなってるなって特に思うので、ちょっと考えさせられる、人間の根底なのかなっていうふうにも思いますね。ちょっとこの辺はもっと深い話だし、僕もゆっくり話をしたいので、また別のテーマで話しますから、まあ、ざれ事として今日は、聞いてください。まあ、実際はね、言われてる本人からすると、まあ、その人がね、何年後かになったら考え方なんて変わってますから、いや、今はいいからほっといてくれよってことだと思いますからね。まあ、それはそれでいいんですけども、面白いなと思いました。はい。じゃあ、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、実は、タイトルが、手の内をすべて見せたら、お客さんが来ないんじゃないでしょうか、という質問に対してです。まあ、言葉を変えると、お客さんに無料で奉仕する限界点ってどこにある？っていうタイトルにしたんですね。お客さんに無料で奉仕する限界点はどこにあるか。で、これって、例えばですね、観光ガイドとか、通訳のアテンドをしてたりとか、もしくはコンサルティングをしてたりとか、留学手続きの代行をしていたりとか、何かの会社設立 サポートをしていたりとか、いろいろですね、専門知識を使ういろんな業種の人が問題にするポイントなんですね。問題っていうか悩むポイントだと思うんです。よく僕も質問いただくわけですよ。手の内を全部見せちゃったら、お客さんがね、その自分でやっちゃうんじゃないか。つまり、例えばビザのサポートでもいいけど、会社設立もいいけども、やり方をですね、教えてしまうと、自分でやっちゃうんじゃないでしょうかと。だからそれをどこまで隠すかということを悩むんですとかね。あと観光ガイドだったら、観光スポットとか、その楽しみ方、行き方なんかを全部教えちゃうと、お客さんが自分で行っちゃうから自分の意味がなくなってしまうじゃないかと。だからそこまで無料でやる必要があるのだろうか、みたいなことになるわけですね。で、実はこの質問は、僕は個人的にはですね、コンサルティングでよくいただきますけれども、サンフランシスコの勉強会でも出ました。テーマとして出ました。つまり、まあ、有料と無料の狭間であったり、お客さんにどこまで公開するか、みたいなね、ことになってくるわけですよ。で、これはすごく、サービス業をやってる限り、すごく深いテーマなので、まあ、ペラペラと僕の方がご説明してますから、これをですね、サンフランシスコの勉強会の公開収録をシェアするという意味で今日はお送りしたいなというふうに思います。まあ、実際の音声は、結構深いところまで話をしてますし、僕の手の内、僕が自分のビジネスでもどうしてるかってことも話してますから、ちょっと面白いと思いますので、ぜひ聞いてみてください。きっかけは、お客さんにどこまで開示すればいいのかってことから始まってるんだけど、お客さんの満足度をどこで取っていくかとかね、無料と有料をどう切り分けるとお客様が増えていくか、みたいなことを僕が、いろいろ喋っていたりしますので、ぜひ聞いてみてください。じゃあ、まあ、前は急げということで、早速音声に切り替えていきますので、お聞きいただければな、というふうに思います。君はコーナーの会とかですね、何かあれば、ぜひぜひおっしゃってください。
広い。
はい。僕の仕事関係になってしまうんですけども、例えば、まあ、ウェブサイトで自分たちのサービスを、皆さんに、まあ、ウェブサイト上でプレゼンするわけじゃないですか。うん、で例えば、まあ、寄せ見てとか、あるいはゴールデンゲートブリッジのちょっと裏側とか、地元の人しか知らないようなところに連れてあげると、あ、これのこと知らん、こんなすごいとこ知らなかった、
うんうんうん。
普通のツアーには参加したんですけども、こんなとこまで連れてきてもらえなかったし、うんうんうん、あるいはこんなとこ、そこに連れて、お連れして初めて、あ、来てよかったって思われるじゃないですか。
うんうんうん、
でもそれを、こう、もちろんウェブサイトで全部伝えきれないし、まあ、全部種明かしをしてしまっても面白くないし、うんうん、でも、そこを、こう、ここへ行かれると本当にいいですよっていうことは伝えたいし、
うんうん、
そういうところで何かウェブサイト上で工夫されてるというか、ようなことは、皆さんあるんですかね。なんか自分のサービス、もちろん皆さん、フィールドが違うんですけども、
うんうん、
自分のサービスをプレゼンするときに、
うんうん、
全部種明かしはしないんだけども、もちろんサプライズがあった方がお客さんも面白いし、
うんうんうん、
でもある程度のプレゼンはしないとお客さんは来てくれないし、
うんうん
う
ん、
そういう場合皆さん何か上手にこう表現されているようなウェブサイト上であるのかなと思いまして、
ウェブサイトに限らずセールスでもそうですよね、
うん、
契約前の話とか、はい、じゃあ僕が専門だからウェブサイトは先に話をすると、多分そのお客さんに満足をしてもらうというか驚くという時って全ては絶対じゃなくて相対値だと思うんですよね、うん、だからよくこうマーケティングの用語で期待値のコントロールって言い方をするんですけど、
うんうん
うん、お客さんが期待しラインを50に設定しわざとするんです、
うん、
そうするときに60やるとものすごく喜んでくれる、
うんうんうん、
けれどもお客さんの期待値を60に設定しているときに、
うん、
60のことをやるとあんまり喜んでくれないです、
うんうんうん、
で観光ガイドとかっていうのは結構そういうとこがあると思ってて、日本人の観光客って特に、
うん、
僕もそうですけど、ガイドブックだったりとか知ってるレベルのことをゴールデンゲートブリッジの写真を見てそれを確認しに行くんですよね、
うん、確認作
業、確認作業、
それはそう、日本人はそういう傾向
がある、ね、寄せ見て公園っていう風景を全部調べて見たからもういいやんと思うんだけど、なるほど、なるほど、俺の知ってる景色だということをしに行くと思うんですよ、 僕の知ってる限りそう、僕もそういうとこあるんですよね。
ゲームの攻略本と一緒ですよね。
そうですよね。
攻略本を全部書いてやって分かってんのに、そうやらなきゃいけない。
いきなり昨日、僕がいきなり昨日来て山口さんに言ったのは、はい、ケーブルコアってどこにあるんですかって聞いた、はい。それと同じなんですよ。どこなんですかね、うん、で、彼女は、いや、あなたが知らないところに連れてあげますよって言うんだけど、いやいや、ケーブルコアはど
こ
なん
ですか、それはケーブルコア行かない。
目に見たいと。そういうところがあると思う。だから、うん、だからケーブルカーは見せないといけないし、うんうん、私があなたの期待値、あなたの期待していることは満足させてあげられますよということは言う必要があるんですよ、
うん、
だからお客さんの期待値が50ということが想像できるんであれば、50は 100% 満足できますということをまず言うんですね、ウェブサイトで。
あ、なるほど。
だから福田さんの場合は寄せ見て公園に行きましょう、で、あなただけの角度で、あなたの知ってるこの角度で 見れますよと、うん、いうことは言う必要がある。
まあそうですね、
言う必要がある。で、行ってトイレとか心配ないよとか、うん、いろんなことを言ってあげる、はい、けれども、それは期待値の50を満たしますよってことだけじゃないですか、
うん、
で、こっから何をするかって言ったら、はい、来た時に60までやるんですよ。
ああ、なるほど。
60まで、うん、そうするとおそらく満足度がめちゃくちゃ上がるんですね、うん、で、うまいことやる人は自分たちの実力が50の時、あ、60の時には50って見せるんですよ、うん、
あ、
で、レベルが上がってくると60って言うんですよ。で、70やるんですね、
うんうんうん、
で、60できるようになったら60って見せて、あ、違う違う、70できるようになったら70って見せて80やるっていうので、自分のこうレベルというか、こなれてきた時に、うん、あの、それをだんだんだんだんこう上げていくと、
ちょっと
圧倒できる、他者を圧倒できるっていうのが、うん、だから手の内を見せる時には余力がある中で見せるっていうのがすごく大事かなっていう思う。
なるほど
ですね。例えば美容院とかでよく言うんですけど、美容院に行ってコーヒーが出るとするじゃないですか。コーヒーが出てクッキーが出せるんですよ。すごく美味しいクッキーが出せるんだけど、
うん、
コーヒーでくつろいでいただけますってことは言うんですね、
うん、
そうか、コーヒーが出るんだろうなと思って来るじゃないですか、
はい、
だけど実はうちのスタッフが焼いてるとても美味しいクッキーがあるんですという、出てくると期待値がちょっとふわっと上がる、
うん、
さらにそこからクッキーで満足させられるけれども、プラスアルファ何かこうすごくスタッフの子たちの日常会話が面白くできるとかっていう自信が店長がついてくれば、
うん、
クッキーも出ますって言うんですよ。
まあ、なるほど。
で、来た時にそのスタッフのその気さくな感じがとても喜ばしいってことで期待値が80になるみたいな、
うん、
っていうのやるとすごいうまくいくと思います。 逆だと最悪ですね
自分 100% プレゼンしてタップで 100% 出したけどもお客さんはなんかなっていう
それがある。
こっちが疲れますよ。
そうで、僕はそれですごい失敗しました昔。
あ、
山口よしこさんはそれ死ぬほど知ってますけど期待値を超えようとするんだけど、期待値のコントロールをしないと、はい、やっぱりクライアントさんからその感動を呼ばないっていうか、
あ、
だから今でもそれはすごい考えてやっていて、
うん、
だから、うん、うちのお客さんメンバーさんって言い方をしてるんですけど、メンバーさんに対してできることっていうのは、例えば毎月マーケティングのトピックのセミナーを送りますって当たり前ですよね、
うん、
だけどそんなのまでしてくれるんだっていう人はいるんですよ、
うん、
だけど実際入ってみると、
うん、
そのみんなが知らない集まりがあったりとか、日本だったらですけどね、うん、あと世界中でスカイプでミーティングしたりとかってことがあると、そこで得られることっていうのは期待値をちょっと超えているので、
うん、あの、そういうことはじゃあ表には出してない、
出してないです、出してない、出してることもありますけど、出してる、出した時は
余力の部分は出してない、あ、出してる時はもうさらにちょっと余力
がある、いってる自信があることしかやらないようにしていて、逆にすると結構そのちょっとできなかった時にやっぱりこう、うん、おかしいっすよねってなることが多いので、すごく大事かなって思いますね。これセールスでもなんか全部一緒かなと思うので、
うん、
そんな風にするといいかな。
なるほど。ただ僕はまだもう駆け足なんで、今お客さんをとりあえず取らなきゃいけないと。でやっぱり行ってしまいそうになるんですよ。なんか他よりはこういいですよっていうのを言ってしまいそうになるんですよ。でもそれだと自分の首を絞めかねないっていうのを、この間その話をしたんですけども、うん、あ、ここまでちょっと言い過ぎてもダメだし、自分の首を絞めてもね。
あの、あとはね、期待値って超えないと絶対満足しないんですよ、お客さんって。だから 100% できることしか言っちゃダメですね。だから天気が良ければこうこうっていう話をしちゃうと、天気が悪かったら、
うん、そうですね。
だからその 100% できることしかやっぱ出せない。
うん、
これ難しいところですね。
これ自分のネタとしてね、はい、例えばここの場所とかすごいいい場所があるよとか、うんうん、ここみんな知らない場所があるよと、うん、でそれをその、まあ、ちょっと今期待値の話とまた別な側面なんだけども、うんうん、はい、その自分にとってバリューじゃないですか、それは商品ですよね、はいはい、例えばそのどっかを連れして援助していただくとすると、うん、それとそれをそのどこまでオープンにするかっていうのは、そうそう、今度ネット上で全部オープンにすると、あ、そんないいとこあるのか、じゃあ俺もやろうみたいなさ、な
そうですね、
あのコンペティターも同じことを始めるわけじゃないですか、うん、そうするとコンペティターとかそれからまああの個人で来てる人も、あ、いいじゃん、じゃあ別にその頼まなくても僕たち行けるよね勝手にみたいになっちゃうと、うん、そのネタ的にちょっと辛いところがあるよね。
そうです
よ。そこの、その、ちょっと側面、違う側面なんだけど、そのバランスをどう取るかっていうところが結構難しくて、
そうなんです。
でも、これ結論は多分ないと思うんだけども、うん、どっちかっていうと言っちゃった方が、まあいい、みたいな。例えば。
結局、そう、お客さんに来ていただかなきゃいけないという考え方になると、
あとね、本当に、あ、これもう、もう、河野さんなんかよくお分かりのことだと思うけども、そのコンサルティングをやってこういうレポートとかタダで見れますとか、うちでこういうのがあってネットで見てよとか言って、
はい、
まあ邪魔、そのどうせあのパクられるんだったらパクれよみたいな、
うん、
あの感じで、
はい、
そのどっちかというとだ、どっちにしようかなと迷ったらちょっと
出す方です
がなんかいいような気がしますね。であとまあお互い同業他社でもその協力し合ったりとか、うん、あの連携したりとか、
うんうん、
自分でちょっとダメだとかちょっとお願いするとか、うん、そういうこともあるから、まあ、出さないよりは出す、
うん、いいですね、それ
は
僕
も感じ
ですね、はい、そうなんです、
そう、
今のはありがとうございます、Kさんいや、あのね、出した方がいいですよ、情報は出した方がいいですね、
なるほど、
できないことは言わない方がいい
そこですね、そこの塩梅加減ですね、
で結局でも追い詰め方があって、そのやっぱり情報の話は、うん、K さんコンサルタントだからよく分かってらっしゃると思ってて、僕らだってあるんですよね、
うん、
そのやり方ハウトゥーを全部言っちゃって、
うん、
マネされるじゃないかって話があるんだけど、うん、マネされるんだったらもうされるぐらいのレベルの、
うん、ことであ
ることなんで、もういいじゃんっていうことなんで、その場所ハードウェアでは多分お客さん来ないので、
うん、
場所の情報ってハードウェアじゃないですか、
そうですね、
どっちかったら、
うん、
だけどソフトウェアのところで差別化できるわけだから、
うん、
言ってる本人に案内してほしいとかって人だけ案内するっていうつもりでいけば全部出しちゃってもいい、うんうん、
なるほど、
ソフトウェアのところはそのできることしかやっぱ言っちゃいけないかなっていう気が、う
ん、なるほど、
それが 100% 言ってしまって追い詰めるって方
がいい、はい、ちょっとね、首の縄を、ね、自分ちょっと上げるぐらいのね、それぐらい心構えで、
そうですね、それがいいかなっていう、
なるほど、
思いますね、深いですね、うん、そのテーマはね、
ここもう正直今後自分のビジネスが進んでいっても、 もう常にあのついてくるテーマだと思うんですよ。なのでちょっとまあ僕は今始めてすぐの時点で、まあ、正直お客さんを取るのと、まあ、自分のバリューをどこまで出すかっていう、そのこう葛藤なんです、この葛藤の狭間でちょっとどうしようかなっていう、うん、とこだ
あのすごいね、僕その質問をもらうことが多くて、うん、例えば留学斡旋、ウレさん留学斡旋もやってるけど、留学斡旋の人もよく言ってて、
うん、
ビザを取るとか、
うん、
学校の入学手続きをするってことに対して分かんないから聞くわけじゃないですか。その時にビザってどうやって取るんですか、どこに行くんですか、何が注意点ですかって聞かれるとですね、メールがもう何十往復になるんですよ。
ああ、一人に対して
、ね、でもそれでお金をもらってるわけじゃないですか、こっちは、はい、だから河野さんこれ切っていいですかっていう話になるんだけど、僕はまあ規模にもありますよ、すごく大きくなったらあるタイミングであのその人たちをお断りすることがあるんだけども、暇なんだったらもう全部やってくださいと言っていて、1から10までハウトゥーをも
う
全部説明しちゃった方がいいんですよね。しちゃった上で自分でやってみたらどうですかって言えばいいというか、でその上でできないというか難しいとか面倒くさだったら私がやってあげますよという言い方をしてあげた方がお客さんになりやすいなという、うん、
あ、
で結局それを制御しようがしまいが、うん、クレクレ星人ってよく言いますけど、
うんうん、
情報クレクレって人はもうそこで切ろうが1から10まで答えてあげようがどうせ来ないので、
うん、
意味がないし、1から10までクレクレ言う人でお客さんになる人は途中で切ろうが渡そうが、
うん、
了解しました 手続きが分かりましたのでぜひお願いしますって言うっていう
なるほど、
ね、よくあるなというの思うので、だから観光ガイドの人もよくやるのが、ね、福田さんも言ってますけど、現地20年のプロが教える裏スポット80とかね、やりましょうっていうので公開するじゃないですか、うん、そうすると裏スポット公開しちゃったらみんな行き方とか変えちゃって道順も変えちゃって俺必要ないじゃないかってなるんだけれども、うん、呼んで初めてやっぱり申し込んでくるんですよね、
うん、
ここに行きたい確認作業だから
なるほどね、そうなんですよね、
道順も全部分かりました、もう注意点も全部分かりましたけど、じゃあぜひお願いしますみたいな、だから多分吐き出しちゃった方が
いい
かなと思って、ケイさんも意識してますか、やっぱりそういうのコンサルティングする上で。
そうですね、やっぱりその多分福田さんのお人柄だとか、まあ、河野さんもそうだけど、そういうなんとなく人柄とか、まあ、こういうここまで説明してくれてるんだから、まあ、きっといい人なんだろうとか、まあ分かんないけど、そうと、じゃあ本当に申し込んだりお願いするときはこの人に頼もうかなとか、まあ、他の人であんまり情報ない人よりはそっちに頼むと思うかな、
うんうん、最終的なその判断材料として、うん、
コンサルティングとかでもこっから先は有用ですって言われると結構萎えたりしますもんね
そういうそのなんていうんですか、まあコンサルティング最初はねなんか無料でされたじゃないですか、で同じコンサルティングじゃないですか、ある時点で有料にされるじゃないですか、まあすることになるじゃないですか、
うん、
そこは多分僕よりも難しいと思うんですよ、ね、
本当に難しいですね、
うん、今日は河野さんにそれ聞こうと思って
そこの切り替えのところすごい難しいと思うんです、どうするんだろう、
やっぱりバリュー見せなきゃいけないから、
まあ、そうですよね、まあある程度こっちはこれだけのものを持ってますよってことを見せないと、うん、もちろん、うん、来てくれないし、でも見せちゃうと、
まあ見せちゃうよね、
そうですよ、見せちゃう
基本見せちゃう、
うん、
で
そういう方向性
です、まあそれでもやってくれない、まあそれしょうがないからみたいな、
うん、
本当はそれあまり良くないんですよ、でも
いやでもねそうだと思いますよ、答えは確かにないんですけどね、じゃあちょっと質問変えましょう、
はい、
あ、トロさんありがとうございました、
あ、ありがとうござい
ます、とても良い質問いただきまして、計算つながりということで、このさっきの有料と無料の狭間の話をしましょうか、関係ない人もいっぱいいますけど皆さん関係ありますよね、ちょっとね、
うん、ぜひぜひ、
どう思う、あ、僕ねそのポッドキャストもよくこれ大好きで言うんですけど、人からは結構バカじゃないのって言われますが、僕はその究極的なことを言うとですね、コンサルティングとか相談料ってあるじゃないですか、そういう類のものってお金を払う人は払うし、払わない人はいつまで経っても払わないという結論がもう出てるんですよね、自分の中で。だからこういう方々はお金を払わないんだろうなというある属性があって属性があって、でそこは自分に価値がないのか、その方が情報というものにお金を払うつもりがないのかはちょっとわからないですね、わからないけれども、どっちにしろ金を払わないことは間違いないと思っているので、そこに情報を途中で切るから払うとか、うん、切らないから払わないっていうのはないなと、うん、
ないですね、
ないなと、
ないですね、
じゃあその払わない属性の方に、例えば、まあ、なんとかさん今日これ以上はねさすがにお客様の手前もねあるからねお金をいただかないとできないんですよと言った時に、それはすいませんでした河野さん、ぜひお金を払わせてくださいという人がいたかいないですね、
あ、
それはない、うん、でおそらくそういう人、まあセールステクニックの中で自分のサービスっていうのは自分は有料でやってるんですよということを伝えるか伝えないかって話があるから、伝えてないとまあ絶対ダメなんですけど、それをこう伝えている限り1から10まで答えようが答えまいが、お金を払う人は払うし払わない人は払わない、で払わない時には多分もともとそういうことにお金払う認識がないか、そこまで価値を感じていないか、
うん、
もしくは自分のサービスを誤解されてるか、
うん、
この人は親切な人なんだ話もあって、そこはこうあんまりこう、
やっぱり返して自分に返してくるときはやっぱりこれあんまりバリューがないんだろうなとか、
うん、
そのバリューのないところにいくら契約してくださいとか言っても契約だろうし、
もちろんもちろん、もちろん、
だからいかにそのバリューをアップしていくのかとか、あるいはその要求と提供するサービスが合ってないかもしれないし、
そうです、
まあ、自分の反省点としては、ね、 そっちに持っとかないと疲れちゃうから。
そうですね。で、その、そういう雑な言い方もあるんだけど、僕、それともう一つは、お金を払わない方がじゃあいると、その方が悪いかってそんなことなくて、価値も感じています。信用もしています。お金を払うつもりはもちろんありますという方はいるんですよ。でもこの方々がお金を払わないことがなぜかあるんですね。でなぜかというと、それは多分こちら側の啓蒙であって、その相談するにあたってのお金を払うタイミングっていうのが本人にあるんですよね。例えば、K さんの商売がそのそういう商品を作る時のその、まあ、素材の選定だったりとかのアドバイスとするじゃないですか。そうすると商品を企画している段階では相談だけで、
うん、
で我々のプロジェクトが実際始まった時に初めてその時にはあなたにお願いしますって言ってる場合がある、
うん、
ある。でもこちらからするとそのプロジェクトが始まる前から実は僕お金もらう人なんですけどみたいなのがあって、うん、あるじゃないですか。最初から入れてくださいと。だけど本人っていうかその会社とかの基軸というか理解として、K さんという人は商品を作るときになって初めてそばにいてくれて具体的な手順を教えてくれる人だって認識があるとすると、そこになったらぜひお願いしますってなるじゃないですか。でもそうなるまではお金は発生しない。悪気は全くないですよね。ただ分かってないだけっていうかのがあるので、それは僕も思いました。だから2つする夢がいる。だからその絶対お金払わない人っていうのはいるよってことがあるんだけど、そんなにまあいなくて、今日本とかだったら、少なくとも日本人だったらアメリカ人もそんなにいないと思うんですよ。だけど払わないときにはおそらくその自分のサービスの中身が理解されてない、する努力をしていなかったというか、でタイミングなんですよね。で僕でもよくあって、一番よくあるパターンが、起業したいんですって人がいっぱいいるんですよ、僕クランさんに、まあ、立場が近いからなんですけど、起業したいんですって人がいて、起業したいであなたには信頼してるという人がいっぱいいて、おかげさまで。だけど起業するときに何をして起業しましょうかっていうところから僕は相談に乗れるんだけれども、ご本人が起業してなおかつ会社を辞めて、そして何を売るか決めて、でホームページを作る、ここまで行ったら河野さんにお願いしますって人もすごいいるんですね。
うーん、
いやこれはもうアンマッチじゃないですか。
うん、
我々のサービスだと結構その起業したいって人から相談いただく、さっきの福田さんっていうのを結局起業これから商売するんだよってところから相談してもらってるわけで、そこからって認識がない人にとっては、
あのホームページ作りますっていうのが出てるから、これホームページ作ってくれる会社なんだ。
そうなんですよね。そうです。それは僕の努力が足りないというか、放置しすぎというか。そう、今はこう結構おかげさまでそのお客さんが多いから、こうなんか価値を感じるそのタイミングでいいかっていうのが僕にあるんですよね。
うん、
そう思ってるんだったらそこでお世話をさせてもらえればいいなというのがあるんだけれども、意図的に客を取っていくんであれば、そのもっともっとこうなんだろう、僕はここからやるんですよ、ここからやるんですよ、ここからやるんですよって言っとかないと誤解してる人が生まれてしまうなというのは思いますね。
あとあのウェブでそのなんていうんですかね、そのサービス内容を明確にして出しておくとか、その、まあ、金額も書いておくとかね、あの、まあ、そういうのがあると、まあ、あそうかとこう一応、じゃあ今やってもらってるのは本当は有料なのねみたいな。
そうです、うん、
でそれ、うん、それ自体もなかなか書きづらいみたいな。すごい日本人的なんだけ
ど。でそのそれね、僕もずっとそれがあって、僕はどうやって返したかっていうと、コンサル担当って名乗らなかったんですよ当時。その流れもあるんですけど、ミレさんがそうさっきおっしゃってましたけど、ウェブサイトを作りますという話をしていて、でコンサル担当ってことになるとお金を払いにくいなっていうのがあったので、当時何を言ってたかったら、ウェブサイトの作り方を教えますってスタイルだったんですよね。作り方を教えます、あとテンプレートをプレゼントしますみたいな言い方をすると、やってることは一緒なんですよ僕にとって、
うん、
だけどテンプレートをプレゼントしてもらって、テンプレートの作り方を教えてくれる人なのねということになるじゃないですか。でそこにこうコンサルタンティングって付加価値がついてるっていうふうに、うん、位置を変えてやってたんですよ、うん、当時。
なるほどね。
でお金を払いやすくしておいて、あのやってたっていう経緯はありますね。今はあんまそういうまどろっこしこで言うことはあんまないですけど、
うん、
そういうとこが多いですよね。皆さんも多分そういう位置でしたもんね。
申し訳ないんですけど、すごい長く付き合ってんのに、コンサルタントだって理解したの最近なんですけど。すごい申し訳ないですけど。
コンサルタント作る人でしょみたいな。
だから、
いや、普通の人はなかなかね、そう思わないと、しょうがないかもしれない。
でも、やっぱり、こう、よくよく考えてみると、一番始めた時にすごいフリーの、で、あの相談するとき、すごい長く2時間ぐらい話しちゃったんですよね、スカイプで。でも、それがなかったら、多分私、河野さんにこう、入らなかったと思うんですよね。なので、その2時間っていうのすごく貴重で、その後、こう、もう自分の中で決めたらポンポンポンだったんですけど、その後はもう、ウェブって思ってたんで、指導を受けてるんですよね。指導を受けてもらってコンサルタントもしてもらってるのに、それをこうコンサルタントっていうイメージが全然自分の中でなかったんですよ。でずっとそれで来てるんで、うん、でこう知らぬ間にこうスイッチしたようなあーみたいなのが、
それこそ本当知らぬ間にスイッチしましたね。
しましたよね。
自分で意図してスイッチしましたけどね。
うん、それでもすごいですよね。
だから信頼が結構広がっていくまでは、
うん、多分コンサルタントからだったら私入ってなかったかもしれない。
そうです。これがやっぱあるんですよ。だから、
そうそうそう、
あのサービス、本当役務、役務っていうんですかね、サービス、何かをやる、受け負うってことに課金ポイントを置いたんですよ、最初。そうするとお金が払いやすくなるから、うん、結構みんな、あのお客さんになっていただきやすかった。で、そのうちだんだんだんだん、ポッドキャストという武器もできてきたので、信頼ができてきたから、コンサルタントって言ってもいいかなと思って言い始めた。で、今でも、ど新規の方、広告で集客すること、僕ありますから。高校の方はやっぱり未だにお手伝いする立場で接してますよ。だからこう、なんだろう、ウェブサイトの集客の請負いを結構やるんですよみたいな立場でお話をするので、どんな人でもお金が払いやすいっていうところはあるのかなと。
すごいよと思うのは、こう結構一対一対応をちゃんとするじゃないですか。でメール出したら必ず読みますみたいな、すごいなと思って。でものすごい人が聞いて、いろんな人がいっぱい送ってるんじゃないですか。
そうですね。
それ、その時間をいかに調整してるかとか、まあ、ちょっと超人的だなと思って。
そうですね。
本当、それはすごい。
教えてほしいですね、やり方。
メール対応大変ですよね、
メール対応大変ですね。うん、だそれも結局、だからあれじゃないですか、いい格好するわけじゃなくて、僕のその弱点じゃないですか、おそらく。先輩の企業家の方とかからは、やっぱりバカじゃないのって言われますからね、やり方が僕も。言われますよね。自分好きでやってるんだけれども、やっぱりそのある視点から見るとものすごく非効率なことをしているので、さっきの話もあったけど、ある人には信頼を得てコンサルタントですよっつったら、もうタイミングよくどこでもお金が発生するご商売ができるし、だけどある側面からすると、僕は広告もやったりするから、新規の方っていうのは何もわからないから、その相談にも一生懸命乗るし、それは全部、とにかく全部やろうと思って今はやっていますね。でもあれですよ、そんなでもちゃんと寝てたりします。でもあのお客さんでもコンサルティングの方多いんですよ、僕は。
あ、そうなんですか。
多いです。あの同業者も結構いますね、うん、ウェブサイト制作の人もいるし、コンサルタントの人もいて、僕のやり方をやっぱ見てるから、うん、あのまあ、パクりたいっていう、本当ストレートに言ってくる方がいて、うん、でじゃあ一緒にやりましょうということは僕と同じになってきますよね、やっぱり、うんうんうん、全部答えてくださいとか、うん、コンサルタントって言わない方がいいですよっていうふうにしていて、うん、あるメンバーさんは日本の方ですけど、コンサルタントをもともとするということを言ってたんだけど、やっぱり集客をするコンサルティングが得意な方なんですね。集客するのにお金をアドバイス料いただきますということはいくらでもできるはずなんだけれども、やっぱり日本の方に馴染みが、僕と同じパターンになるなと思ったので、こなれてくるまでは、もしくはこなれてきても初めて知り合う方に対しては、あのチラシをですね、ウェブじゃなくてチラシ、紙のチラシ、ポスティングとかするチラシを作成する代行業ですって言い方をしてもらってるんですよ、
うん、
そのコピーライティング変えたりとか、印刷実際したりとか、そうするとこう、あなたは印刷屋さんなのねというか、作ってくれる人なのね、だから南部でいくらっていう交渉になるので、お金が払いやすいけど、他のところに頼むよりは少しぐらい高くても、集客のことを全部アドバイスしてくれるから、あのいいわという選択をしてもらっている。それで商売始めたんですよ。そうするとお客さんがお金払いやすいじゃないですか。でそのうちだんだんだんだん相談を受けていくうちに、メディアも持ってメルマガとかもやるので、 その方 YouTube もやってるんですけど、やってるうちにそのなんとかさんはとても詳しいのでコンサルティングとかをなさってないんですかっていうのが本人からすると笑い話なんだけど、本人、僕らさん知らないじゃないですか。で、あ、や、実はやってますよって話をして、だんだん増やしていくと。そうするとお客さんの実績も増えていくから、なんとなくこう、コンサルティングをしています。で、チラシ代行もしてますよっていうのをこう逆転して言えるようになるなというふうに。要は僕と同じことをやってもらってるんですけど、そういうやり方もいいのかなと。あえてこう、作業を受けようっていうふうにして、相談料っていうのを付加価値にしちゃうっていうのも一つの方法じゃないかなと。で、慣れてきた時にこう変えていくか、もしくは混ぜる。信頼できてる方に対してはそういう言い方をするし、カメレオンみたいに。そうじゃない、お前誰やねんって人、未だにいるわけですよ。福田さんが今、オレンジの広告とおっしゃってましたけど、海外に住んでる人しか見ない僕の幻のオレンジの広告があるんですが、その広告をクリックした人は、こいつ誰やねんから始まるので、こいつ誰やねんっていう人に対しては、いろいろお手伝いしてる会社なんですという言い方を僕は今でもしてますんで、で温まっていくとそのつもりで相談してたはずがそのうちこいつ結構いろいろやってるんだなというふうになってきてコンサルタントとして契約する方ももちろんいたりするのかなと思いますね。
あとねちょっとねコンサルタントっていうとなんかちょっとうさんくさいやつがこいつっていうのはちょっとあって。
もちろん。
日本のね。
まあうさんくさいですからね。もともとコンサルタント。その本としてお金をいただく。
身構えますよね。身構えますよね。
身構えるよね。そうそうそう。
お金だけ吸い取られるようなね。
そうそうそう。でもなんですかね、ある程度事前にこちらも勉強しとかないと。
やられちゃう。
ついていけないんじゃないかなとか。まあおっしゃられてやられちゃうとかね。バカにされるんじゃないかなと。いろんなその恐怖心っていうか。
そうだね。まあまあ、参考にさせて。
はい、
はい、
ありがとうございます
はい、ということで、こんなやり取りがあったというご紹介でしたね。皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとね音が小さい部分もあったと思いますが中身は、きっとお役に立つんじゃないかなと思いますので、繰り返してもいいので聞いていただければ嬉しいなというふうに思います。で改めて自己紹介の風景まではお流ししていませんがサンフランシスコ勉強会、わざわざですね、シンガポールからお越しいただいた方もいらっしゃったりとかして、とても盛り上がりました。で、この場を持ってお礼をしたいなというふうに思います。いつもお世話になっているメンバーの、ミレさんですね、サンフランシスコの方。あとは、今回のご質問もいただいているサンフランシスコの福田さん。あとは、匿名でご参加いただいた K さん。シリコンバレーでね、コンサルティングされている方ですね。あとは、サイコさん。そして、ベトナムから続いてですね、アジアからわざわざご参加いただいた上次さん。そして、サンフランシスコで、ご年齢がね、大先輩ですけど、またチャレンジをなさっている、まあ、ご経験されている小泉さん。そして、あとはもう何より、僕のね、コンテンツラボのサポートを担当しているよしこさん、まあ、がいないと、当日ね、いろんなことが僕は何もわかりませんでしたから、それでおかげさまで実現できたなと思っています。もう本当にとってもありがたかったので、お礼を言いたいと思います。ありがとうございました。で、配信をね、ちょっと、今回もしてませんけれども、アメリカでのビジネスの話とかね、結構裏話とかがあって、とても面白かったんですよね。だからまあ、また、いろんな機会でやりたいと思いますから、皆さんも、お越しいただければなというふうに思います。で、最後に、勉強会、具体的な日程が決まっているものが今、お話しできないんですが、まだまだやりますよ。やります。で、結構でかいところで言うと、9月の前半に、ロサンゼルスでやります。まあ、サンフランシスコも僕はね、行く予定ですけれども、ロサンゼルスでやろうと思っています。ですから、その地方の方は、ぜひぜひお越しください。9月前半です。そして、日本の場合はですね、東京で、ちょっと我々のメンバーさんがね、海外からお戻りになるという時期でもありますから、1回、もしくは2回ですね。東京で1回、2回、もしくは東京で1回、名古屋で1回というものを、6月末から7月頭からが1回、そして、8月ぐらいにもう1回ぐらいを計画していますので、そこも、ぜひ来たかったなという方は、地方からでも結構ですし、東京の関東の方も結構ですから、ぜひお越しいただければなというふうに思っておりますので、楽しみにしていていただければなと思います。はい。あとは、まあ僕の方に無料相談をしたいとかいうことがあれば気兼ねなく受け付けてますから、おっしゃってください。ね、具体的なビジネスの早な話でもテクニカルなことでもいいでしょうし、あとは、なんかやりたいんだけど、やりたいことがないんです、みたいなことでも結構ですから、ぜひぜひ 相談してください。あとね、ちょっと新潟でもお話が出たんですが、僕ってコンサルティングをしてますね。だからコンサルティングの起業をしたい人、いわゆる同業的なものになる方のご相談を受けてないんじゃないかという誤解があるようですが、僕らメンバーさんにコンサルタントしてる方なんかいっぱいいますので、僕のやり口ということをトレースしてる方もいっぱいいますので、それはね、遠慮なく相談してください。隠したって全部真似できるような類のものではないんでね、コンサルティングなんていうのは。ですから何かを隠すとか、それは僕はできませんなんていうことはないので、実はこういうポッドキャストをよく聞く方って、コンサルティングやりたいなと思っている方、潜在的に実は多いんですよ。ですからそういう方もね、躊躇なく、聞いていただいた方が早い場合もありますから、僕に言っていただければなというふうに思いますね。はい。で、相談とかは僕のウェブサイトを見てください。海外在住者と検索すると、contentslab.net という僕のサイトが出てきます。そこに無料相談フォームとか、テストフォームがありますから、そこからぜひ、いろいろ教えていただければなというふうに思いますね。あとは、Facebook ページも河野達夫でいろいろ書き込んでますから、まあ遊びですけどね、書き込んでいるので、友達申請をしていただければなと思いますし、このポッドキャストの Facebook ページがあります。インターネットビジネスってそういうことだったのかという Facebook ページがあります。これはお願いですが、できるだけたくさんの人に広がれば面白いなと思うので、いいねボタン、もしご協力いただければ押していただければなというふうに思いますね。で、増えてくれば、なんか裏情報みたいなものが配信できたら面白いななんて思ってますが、まずは、反射的に、押していただければなというふうに思いますね。はい。まあ、そんなところでしょうか。あとはね、無料の起業家対談とか、僕の、海外の方とか起業してる方々のインタビュー音声とかも全部無料で公開されてますから、ぜひ見ていただければなというふうに思いますね。はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。